が調布市市民プラザクロスの市民活動支援センターさんから お送りします、それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あゆみさん、今日冒頭でもお話ししてましたけど、はい、僕も今朝ちょうどひっくり返ってるセミを見たんですよ。
今ね、多いですね、あちこちね。
そうなんですよね、うん、やっぱり季節の変わり目なんでしょうね。
そうですね、秋は近づいてきてるというのが、こう虫歯ね、もう感じてるんですよね。
そうですよね、うん、やっぱり朝心なしかセミの声がちょっと小さくなったなと思ったんですよ。
あ、確かに、
うん、もう今僕月曜日はちょっと5時6時にはちょっと活動してるんですけれども、やっぱ1週間前とか先週末ぐらいまでは朝からやかましいなと思ってたんですけれども、うん、朝そのひっくり返ってるセミを見て、あ、セミ鳴いてないけど大丈夫かなと思ったら、まあ、普通にだんだん泣き出したんですけれども、はい、今朝ちょっと涼しかったんで、結構いろんな皆さん油断されてるかもしれないんですけれども、先ほど見てきた時外の気温が 34.7 度と、
うわ、
なんていうかいつも通りの
風に
戻っていまして、
はい、
本当に今朝涼しかったんで、ちょっと皆さん改めて油断せずに、例によって熱中症指数もですね、厳重警戒レベルですので、水分、そして外出するときはとにかく炎天下を避けて、で室内で過ごされるときは、エアコンをちゃんと利用して、で室内にいるからといって油断もせずにですね、飲み物等をちゃんと取っていただければと思います、
はい、
ちょっとやっぱ外歩くとですね、汗ばむような陽気となっております。さて今日はですね、ご紹介いただきました、調布市市民活動支援センターさんにお邪魔しております。でですね、まあ、市民活動支援センターさん、まあ、市民の皆さんが、まあ、ボランティア活動をする際にはもう会議をするときとか集まりをするときとか、場合によってはイベントのときとかに利用してきた方も多いと思うんですけれども、やっぱこのコロナ禍でだんだん様子が変わってきたと思いますので、今日はそのあたりについてですね、センター長の、高木直史さんにお話を伺います。高木さん、今日よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高木さん、まあ、本編に入る前に、まあ、やっぱりコロナ禍で、6月から再開されたんですよね。ちょっとそれまで、まあ、4月5月とかの動きももし最初にお話しいただいてもよろしいですか。
はい、こちらの市民活動支援センター4月5月はもう、通常の貸し出し業務は一切休止をしておりまして、本当にお電話やメール等での相談業務だけを受け付けるという形で、実態としてはほぼ8割9割休止という状態でした。で、6月に入ってで、やっと市の公共施設が開くという段階に合わせて、開館することができました。はい、
時間帯などはどうですか。変更とかあるんですか。今
はもう以前と同様に朝8時半から夜10時までの開館時間で、休日等も通常通り開館をしておりますので、以前通りのご利用ということになります。
私さっき、簡単に紹介させていただいたんですけど、もしちょっとセンターの利用について補足などがあったらぜひお願いします。
はい、こちら市民活動支援センターでは、市内でボランティア活動をしたい人、または様々な市民活動幅広くあるかと思うんですが、そういう方々のご相談に応じたりだとか、なんかボランティアしたいんだけどなんていう人々に、ご紹介をしたりだとかっていうことを行っております。また活動スペース羽ばたきというスペースもありますので、そちらの方で打ち合わせをしたり、実際活動されたり、ということでご利用もいただいております。ただ今コロナの状況によってということなんですけども、まあ、感染予防の対策としてということで、今4つのルールをご利用の方にお願いをしております。まずこちらご利用いただくときに、入館時に手や指の消毒、アルコールの消毒液ご用意させていただいてますので、必ず消毒をしていただいております。からご利用される際には、全ての方にマスクの着用をお願いをしています。から以前はお食事をしていただくことができたんですが、現在館内で食べ物を食べることを禁止とさせていただいております。これはお弁当とかお昼ご飯だけじゃなくて、おやつ類も含めてということで禁止をさせていただいております。ただ、今非常に、ね、暑い時期ですので、水分補給については大丈夫ですので、水筒や飲み物をお持ちの上ご利用いただければと思います。 また利用した後ですね、活動が終わった後には、机や椅子の消毒をお願いをしております。消毒のための用具はセンターの方で用意をしておりますので、それを使ってテーブル椅子などを拭いていただければと思っております。その4点について、ご利用いただく皆様にお願いをしております。
でどうですか、その6月7月と例年に比べて利用者さんの様子とかというのは。
はい、例年に比べるとやっぱりちょっと少なめかなと思っております。まあ6月は完全に皆さん様子見で少なかったですね。で7月8月になって少しずつ戻ってきて、います。ただ使用できるスペースの方も通常の半分程度に今しております。椅子だとかの数を減らしていますので、まあ、それでも、前年に比べると7割ぐらいの利用まで戻ってきたかなというところですね。はい。
で、これからちょうどボランティアガイダンスという、まあ、やっぱりこの市民活動支援センターの柱であるボランティアについてちょっとイベントがあるということなので、こちらのご案内お願いします。
はい、わかりました。この国領のセンターではないんですけども、市民活動センターでは数カ所のボランティアコーナーというものがございます。まず8月25日火曜日、15時から16時、午後の3時から4時ですね、菊野台地域福祉センターの中にある菊野台コーナーで、ボランティアガイダンスを行います。また9月の16日水曜日午前中10時から11時、これは調布の総合福祉センターの2階にある小島町コーナーの持っているボランティア活動室で、ボランティアガイダンスを行います。初めてボランティアをするんだけどとか、ボランティアする上で知っておいてほしい注意事項なんかを皆さんの方にご案内をさせていただいております。ただ、このコロナの状況で大勢の方をお越しいただくと困ったことになってしまいますので、お電話で事前申し込みをしていただいております。8月の25日については、04248165000、菊野台コーナーの方へ事前にお申し込みをいただきたいと思います。また9月の16日については、04248176955の小島町コーナーの方へご連絡、事前のご予約をお願いをいたします。
ボランティアガイダンスが、まあ、これから2回にわたって行われるというお話もいただきまして、では、まあ、最後というか寄付についてもいろいろと集めてらっしゃるということですので、ちょっとこちらについてのご案内などもお願いします。
はい、市民活動支援センターではいろんな寄付物品を集めさせていただいております。例えば使用済みの切手、ご家庭に届いた郵便物消印の押してあるものの周りをちょきちょきっと切ってお持ちいただいたり、また外国コインやお札、これについても外国旅行した後最後両替できなくて持ち帰ってしまったものなんかを、ご寄付をいただくと、私たちセンターので有効に活用させていただくことができます。また、フードバンクさん、への寄付品として日持ちのする食品類、なども取り扱いをさせていただいております。
これらは持ってくるとき時間とかは特に気にしなくて大丈夫ですか？
はい、センターの開館時間であればいつでも大丈夫です。土日祝日含めて、どうぞいつでもお持ちください。専用の回収ボックスがご用意してありますので、そちらへ入れていただければ大丈夫です。
で、このほか、新しい、まあ中学校とか高校生に向けて制服のリサイクルもされているということで、こちらも同じようにお持ちすればよろしいですか？
はい、そうですね。実はこれは最近始まった団体さんとの連携の事業なんですけども、市内の中学校の制服だとか近隣の高校の制服をリサイクルしましょうという活動が始まっています。で、国領の市民活動支援センターでも、その回収ボックスをご用意させていただいておりますので、綺麗なサイズで、でも子どもさん大きくなっちゃって着れなくなったものだとかを、まあ、クリーニング等をしていただいた上でご寄付いただければ助かります。よろしくお願いいたします。
そして、7月の豪雨災害の、支援の募金なども、じゃあこちらからの方もお願いします。
はい、皆様ご存知の通り7月には様々な、豪雨の災害が起こっております。そういう被災された方への支援として、募金箱を設置しております。 市民活動支援センターの受付カウンターに募金箱ございますので、そちらの方に、ご協力いただければと思います。よろしくお願いいたします。
は
い、
そしてあの僕もちょっとこれ最近気になってたんですけれども、縁側文庫というあの、まあ、こちらも今までと同じように書籍を寄付いただくというようなシステムということなんですけど、これちょっと、まあ、他にもいろいろと実はセンターさんとしてはやりたいこともあるということなので、それも含めてちょっとご案内お願いします。
はい、縁側文庫として今、センターを少しいろんな人に知っていただくための活動の一つとして、新しくみんなのシェアブックっていう形でご寄付をいただいて、さまざまな人に見ていただくというような取り組みを今準備をしているところです。で、市民活動やまちづくり、災害防災だとか福祉教育等に関わるさまざまな市民活動の幅広い市民活動の分野の本、ご家庭でもし、余ってましたら、ご寄付をいただいて縁側文庫で活用させていただければと思います。それによって本を見に来る人、またはそこでセンターとの職員とのつながり、また本を寄贈した人と読んだ人とのつながりなんかも見出していければいいなと感じております。
ちょうどあの入り口に入ると、まあ、各市内の団体さんのリーフレットが置いてあったりとか、あとあの支援センターさんからのお知らせとか置いてある、その横に大きな本棚がありまして、ここは4つあって、その中に今社会保険、福祉保険ですとか、あとあの街づくりという棚があったり、災害の情報のコーナー、あと国際協力とかですね、環境についてのいろいろな本が置いてありまして、まあ、やっぱこういったジャンルのものが好ましいっていうのはあるかもしれないんですけども、そういったものはいいんですかね。
そうですね、市民活動に関わるというところでそのようなジャンルのものをお持ちいただけるとすごく嬉しいです。現在資料コーナーとして現在本棚があるんですけども、ここを今後整理をした上で縁側文庫の棚として活用していきたいと思っております。
慶長ボランティアの勧めですとか、あと、広島平和記念の本ですとか、あと防災関係の本、あと、ボランティアについての、本などもたくさんございますのでですね、ちょっと一回足を運んでみていただくとですね、すごく状況もわかるかなと思います。はい、というわけで真由美さん、
はい、
今日はですね、市民活動支援センターさんから、まあ、いろいろとお知らせをさせていただいた、お知らせは高木さんにご案内いただいたんですけれども、改めてちょっと、支援センターさんのご案内ですけれども、こちら基本的にですね、朝8時から夜10時まで、あ、ごめんなさい、失礼します。8時半から夜10時まで、空いております。で、休館日は、毎月第3月曜日、あと、まあ、年末年始も基本的に、お休みとなっております。第3月曜日が祝日の場合は、次の日の平日火曜日がお休みになります。改めて住所ですけれども、調布市国領町 2-5-15 番、コクティの2階です。ここはもう国領駅線にして右手側に歩いてるすぐ出てまいりますので、はい、こちらの電話番号は042-443-1220番、042-443-1220番です。他のご案内などに関しましてもですね、ホームページとご確認いただければと思います。というわけで今日はですね、調布市民プラザアクロス市民活動支援センターから高木直志センター長にお話を伺いました。高木さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。皆さんよろしくお願いいたします。
では、スタジオにお返しします。
はい、高木さんお話ししていただきました。ありがとうございました。市民活動の助けになる本棚がそこにあるということはですね、すごく皆さんにいろんな情報が、ね、提供できるということで、もう嬉しい情報ですよね。また手元にそういうものがお持ちの方はぜひご持参いただいて、皆さんとともに歩んでいけたらいかがでしょうか。ご活用ください。さて、明日は岡本幸子レポーターが福崎裕二さんが校歌を作ったという緑ヶ丘小学校からお送りする予定です。